未来日誌11月11日月曜日9時全員協議会20日水曜日9時30分本会議開会議案の提案理由説明25日月曜日9時30分広報校長特別委員会議会だより編集分科会12月4日水曜日9時本会議一般質問5日木曜日9時本会議一般質問6日金曜日9時本会議一般質問議案質疑委員会付託本会議終了後常任委員会9日月曜日9時30分広報校長特別委員会議会報告会分科会11日水曜日9時30分常任委員会協議会20日金曜日9時30分本会議委員長報告質疑討論採決26日木曜日9時30分広報校長特別委員会議会だより編集分科会1月8日水曜日9時30分広報校長特別委員会議会だより編集分科会20日月曜日9時全員協議会なお10月8日現在の予定です。今後変更される可能性がございます。議会報告会を開催します。報告の内容、常任委員会の取り組みについて、総務委員会、大東支所をモデルとした公共施設の今後の有効活用、環境産業委員会、持続可能な温泉施設の在り方、文教厚生委員会、教育施設の未来に向けての適正配置、開催日、地域、会場の順に申し上げます。11月4日月曜日、原野中学校区、原野地域障害学習センター。11月5日火曜日、大浜中学校区、大東支所3階市民交流センター。11月6日水曜日、木頭中学校区、大東北公民館。11月11日月曜日、北中学校区、西郷未来館。東中学校区、南郷地域障害学習センター。11月12日火曜日、坂川中学校区、東山口小学校体育館。11月13日水曜日、大須賀中学校区、大須賀支所2階市民交流センター。11月14日木曜日、西中学校区、市役所4階会議室 1-A-B。 11月22日金曜日、桜ヶ丘中学校区、桜木ホール。なお、開催時間はすべての会場、午後7時からです。報告内容は各会場同じ内容です。11月5日の大東支所市民交流センター会場には、手話通訳者の派遣を予定しています。手話講習会を開催しました。8月20日、全議員参加の手話講習会が開かれました。議員が手話を覚えることで、開かれた議会をさらに進めるとともに、手話への理解を促進することが目的。掛川市身体障害者福祉協会、老和部の松本久夫さんと小西孝和さんを講師に招き、挨拶や自己紹介など、日常的なコミュニケーションを図るための手話を学びました。議会行政視察受け入れ実績、人数。 7月26日金曜日、島根県浜田市、9人、地域健康医療支援センター、福祉屋。8月2日金曜日、栃木県栃木市、7人、ペッパーを活用したプログラミング教育。8月6日火曜日、愛知県田原市、10人、議会報告会、政策討論会。8月7日水曜日、山口県光市、10人、シティプロモーション推進計画。8月21日水曜日、宮城県登米市、10人、議会報告会、政策討論会。8月26日月曜日、広島県広島市、3人、共同によるまちづくり推進条例。10月3日木曜日、北海道登別市、7人、議員発議の防災条例。10月4日金曜日、滋賀県東近江市、11人、議会改革の取り組み。10月8日火曜日、和歌山県新宮市、10人、地域健康医療支援センター福祉屋。傍聴席。地元議員さんからのお誘いで、今回3回目の傍聴となりました。市民の声と議員さんの思いをまとめて行政に問いかけ、より良い掛川市づくりをしようとする思いを感じました。そんな中で、私的に感じた点を言わせてもらいますと、市長などの答弁にもう少し明確な回答が欲しいと感じました。努力、検討しますではなく、誰が、いつまでに、何をするかの回答がいただきたいと思います。また、議員もそこまで追及しても良いのではないでしょうか。議員の発言、市長などの答弁に腹をくくった発言をしてほしい。そのような議論を市民は期待しているのではないでしょうか。仲良し会議に見えたのは私だけでしょうか。今福君を浜区。傍聴者数、9月2日月曜日2人、9月17日火曜日86人、9月18日水曜日96人、9月19日木曜日20人、9月24日火曜日0人、10月2日水曜日1人。金剛の表紙、背景は大東図書館所蔵の葛布見本帳です。題字は静岡県立横須賀高等学校書道部の皆さんにご協力をいただきました。写真があります。横須賀高等学校書道部の3人の女生徒が写っております。編集後期。市民の皆様、掛川市議会だよりをご覧になっていただきありがとうございます。担当の議員8人と議会事務局職員1人の計9人で議会だより編集分科会を開き、編集作業を行います。今回より表紙の題字を市内4校の高等学校にお願いをして書いていただくことになりました。各ご家庭に届いたときに議会だよりと分かり、表紙を広げたくなるよう、また傍聴者数や視察に訪れた市町村とテーマを掲載し、常に議会の様子が分かるよう努めます。広報校長特別委員会委員鷲山義久。なお、この市議会だよりは FSC 認証用紙を使用しています。令和元年11月1日。編集発行、掛川市議会、静岡県掛川市、長屋、1丁目1番地の1、電話 0537-21-1160、 http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp